世の救い主の死の直後、11人の使徒が後に残されました。ここを通じてその時の人たち以上に私が気の毒に思っている人はほとんどいません。その時の彼らはまだ経験が浅く、全面的にイエスに頼っていたはずであることを私たちは時々忘れていると思います。彼らに主はこう言っておられました。こんなに長くあなた方と一緒にいるのに私が分かっていないのか。しかしもちろん使徒たちは主が十分な時間共にいてくださったとは決して思っていませんでした。わずかな回収者の中から十二使徒定員会の全員を召し、彼らから従来のやり方による誤りを取り除き、イエス・キリストの福音の素晴らしさを教え、彼らも同じように殺されるまで技を進めるよう任せるには3年は十分ではないのです。聖任されたばかりの長老たちにとっては思わず後ずさりしたくなるような将来でした。特に取り残されるというのは心細いものです。イエスは肉体的には彼らのもとにとどまらないことを繰り返し伝えようとされました。しかし彼らはそのような悲しい考えを理解できず、また理解しようともしませんでした。マルコはこう書いています。イエスが弟子たちに教えて、人の子は人々の手に渡され、彼らに殺され、殺されてから三日の後によみがえるであろう。しかし彼らはイエスの言われたことを悟らず、また尋ねるのを恐れていた。わずかな学習の時間とさらに短い準備の期間が終わると、思いもよらない起こるはずのないことが起きました。彼らの主、教師、義士である王が十字架につけられたのです。主の地上での務めは終わり、主がお立てになった苦闘する小さな教会は蔑まれ滅びるだけのように思われました。弟子たちは復活された主を確かに見たのですが、それも彼らをさらに困惑させただけだったのです。これからどうしたらいいのかと明らかに不安だった彼らは、専任使徒のペテロに答えを求めました。ここで聖文にはありませんが、私の想像するその時のやり取りを聞いていただきたいと思います。ペテロはこんなふうに言ったのでしょう。兄弟たち、この3年輝かしい日々でした。奇跡を見、また喜びあふれる神聖な体験をするとは、ほんの数ヶ月前には誰も想像しませんでした。私たちはまさに神の恩子、そのお方と共に語り、祈り、働きました。共に歩き、共に泣きました。そして恐ろしい結末を迎えた夜、私ほど激しく泣いた人はいませんでした。しかし全て終わりました。主は働きを終えて墓からよみがえられました。ご自身と私たちの救いを達成されました。さて皆さんはこれからどうしようとお聞きになる。私は喜んで以前の生活に戻ろうとしか言えません。私は漁師をしようと思っています。残りの10人の使徒のうち少なくとも6人がその考えに賛成し、私たちも一緒に行こうと言いました。そのうちの一人だったヨハネは書いています。彼らは出て行って船に乗った。しかし残念ながら漁はうまくいきませんでした。湖に戻った最初の夜に全く一匹の魚も取れなかったのです。夜が明け、彼らはがっかりしながら岸に向かいました。すると遠くに人の姿が見え、その人は、子たちよ、収穫はあったのかと呼びかけました。 人から漁師に戻った彼らは元気なく何も取りませんでしたと、漁師なら誰も言いたくないことを答えました。そんな彼らに追い打ちをかけたのが子たちと呼ばれたことでした。船の右の方に網を下ろしてみなさい、そうすれば何か取れるだろうと、その見知らぬ人が叫びました。明快な言葉に彼らはすぐその人が誰か分かりました。聖文にはちょうど3年前、同じ人たちがまさにこの海で漁をしていた時も夜通し働きましたが何も取れなかったと書かれています。しかし岸にいた一人のガリラヤ人に網を下ろすように言われて、その通りにするとおびただしい魚の群れが上がったのです。網が破れそうになるほどの量で魚をいっぱいに積んだ二隻と船は重みで沈み始めたほどでした。また同じことが起きているのです。イミジクも子たちと呼ばれた彼らが流行る思いで網を下ろすと、魚が多く取れたのでそれを引き上げることができませんでした。あれは主だとヨハネが今や明らかになったことを口に出すと、ペテロは思わず船べりを乗り越えて海に飛び込みました。復活されたイエスとの喜びの再会後に、ペテロは救い主と話をしました。この会話は基本的な使徒の務めのあり方と、そしてもちろんペテロ自身にとっての重要な転換点であったと私は考えます。堅固な岩である男性はこの会話で霊感を受け、献身的な奉仕と指導者としての偉大な生涯を送ることになるのです。傷んだ船と擦り切れた網、そして153匹もの大量の魚に目をやりながら、イエスは専任使徒に言われました。ペテロよ、これらのすべてを愛する以上に私を愛するか。ペテロは言いました。主よ、そうです。私があなたを愛することはあなたがご存知です。この答えを聞いた救い主は弟子の目を見つめながらまたお尋ねになりました。ペテロよ、私を愛するか。同じことを聞かれて明らかに少し当惑しながら、この偉大な漁師は再度答えました。主よ、そうです。私があなたを愛することはあなたがご存知です。救い主はなおもペテロを凝視しながら3度目となる短い質問をなさいました。ペテロよ、私を愛するか。ここに至ってペテロは本当にすっかり戸惑ってしまいました。もしかしたらほんの数日前のことを思い出していたかもしれません。その日彼は特別な質問をやはり3度尋ねられ、同じようにきっぱりとしかし否定的な答えをしたばかりでした。あるいは主である教師の質問を聞き間違えたのかと思い始めていたかもしれません。それともほとんど自動的と言っても良いくらいの即答が自分の正直な気持ちかどうか確かめるために自分の心を探っていたかもしれません。 その時の気持ちが何であれ、ペテロは三度目に答えました。主よ、私があなたを愛していることはお分かりになっています。それに対するイエスの答えは、またこれも聖文にはない私の想像ですが、このようなものだったでしょう。ペテロよ、それならなぜあなたはここにいるのか、なぜ私たちをまたこの同じ岸で、同じ網のそばで、同じ会話をしているのか。私が魚が欲しければ自分で取れることが明らかなのは、あの時もまた今も同じではないのか。私が必要としているのは弟子である。永遠に弟子が必要なのだ。私の羊を養い、子羊を救う者が必要なのだ。私の福音を述べ伝え、私の宗教を守る者が必要なのだ。私を愛する者、真に愛する者、そして天の御父が私に託されたことを愛する者を必要としている。私たちのメッセージは脆いものではなく、この任務は束の間のものではない。この技は不幸でも絶望的でもなく、時の流れとともに消えてなくなるものではない。これは全能の神の御業であり、世界を変える技なのである。そこでこれは二度目であって、おそらくは最後となるが、ペトロよ、私はあなたにこの全てを捨てることを求めている。この世が私にしたのと全く同じことをあなたにする、その日まで出て行って教え、明かし、忠実に働いて奉仕してほしい。また全ての使徒に向かって言われたことでしょう。あなた方は律法学者やパリサイ人のように、またヘロデやピラトのように軽率だったのか。彼らのように私を殺しさえすればこの技も葬れると思ったのか。十字架と釘と墓によって全てが終わり、その後は皆の元の生活がどのようなものであれ、そこに大きな喜びで、大喜びで戻れると彼らと同じように思ったのか。子たちよ、私の生涯と愛はそれより深くあなた方の心に触れたのではなかったのか。愛する兄弟姉妹の皆さん、裁きの日が私たちにとってどのような経験となるかははっきりと分かりません。しかしキリストがペテロにお尋ねになったのと全く同じ質問を御父が私たちにされたとしても不思議ではありません。私を愛したかと。しすべき人間である私たちの物事に対する理解力が時には幼稚であったとしても、少なくともある一つの戒め、つまりあらゆる戒めの中で最も偉大な第一の戒め、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよという戒めに従ったかどうかをお尋ねになるのではないでしょうか。その時私たちが何とか、そうです、私があなたを愛することはあなたがご存知ですと答えれば、愛の究極の特質が常に忠誠心であることを神は気づかせてくださるでしょう。 もしあなた方が私を愛するならば、私の戒めを守るべきであるとイエスは言われました。ですから私たちは隣人を愛し、子供たちを守り、貧しい人々を引き上げ、真理を擁護しなければなりません。また過ちを正し、真理を分かち合い、良いことを行わなければなりません。つまり私たちは献身的な弟子として生活し、主への愛を明らかにする必要があるのです。途中でやめることも後戻りもできません。生ける神の生ける御子と出会ったら、何事も決して過去と同じ状態には戻りません。イエスの十字架での死とはがない復活は、クリスチャンとしての生活の始まりを示すものであり、終わりではありません。漁師から使徒へと戻ったわずか一握りのガリラヤ人が、一つの街道も剣も持たずに、再び網を捨てて現在私たちが住む世界の歴史を作ることができたのは、この真理、この事実があったからなのです。これら全ての使徒の鍵は、地上に回復され、今末日聖徒イエス・キリスト教会にあることを全ての人に明かしします。私たちと共に最後のキリストの大義にまだ加わっていない人たちに申し上げます。どうか来てください。
一
度は私たちの仲間になったものの、回復された福音の完全な祝福より、教会の文化を 2,3 味わってみたかっただけだということで、残りのご馳走には関心を示さなかった人たちに申し上げます。今皆さんは幾晩もの長い夜と空の網に直面しています。これは戻ってきて忠実であるように、そして神を愛し王国建設に尽くすようにという呼びかけです。堅固に信仰を守るようにというこの呼びかけは、かつてバプテスマフォントで腕を直角に上げて、イエス・キリストより権能を受けたのでと宣言した機関宣教師にも向けられています。この権能を受けたのは、皆さんの回収者を永遠に変えるためでしたが、同時に皆さんをも永遠に変えるためでした。これから成長して神殿に行き、宣教師となり結婚する教会の青少年に言います。神を愛して、この時代の人々の血と罪から清くあってください。皆さんには重大な務めがあります。昨日の朝、トーマス・S・モンソン大官庁の素晴らしい発表で強調された通りです。私たちの天の御父は、皆さんが人生のそれぞれの段階で愛と忠誠心を持つことを期待しておられます。この話を聞くすべての人に申し上げます。キリストの声は時代を超えて、時が続く限り私たち一人一人に問いかけています。私を愛するかと。皆さんを代表し、私はありったけの情熱を持って答えます。そうです、主よ、あなたを愛します。手を隙にかけたなら、御業が完了し、神と隣人に対する真の愛が世界を治める時まで、私たちは後ろを振り返りません。イエス・キリストの御名によって、アーメン。